うございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
イナゴ、それがだんだん密集してきますと、この飛行という巨大な集団になる。で、大体この飛行と呼ばれる集団はどのくらいのイナゴによって形成されるかというと、1000億匹。
そんな数ですか。
はい、1000億匹のイナゴの集団で、約100平方キロにわたって広がって、それが移動する。で、これ食欲も旺盛になりまして、毎日自分の体重ほどの草を食べて大陸を移動するという。
はあ、
この飛行の被害というのは、イスラム、キリスト、ユダヤ、そのいずれの経典にも書かれておりますんで、悪魔の現象として書かれておりますんで、もう古代人は嫌っちゅうほどひどい目にあった、農業被害になったということで、恐れられている、被害なんでありますね。はい、で、移動を始めた時、イナゴは若くて、羽もないし、動きもランダムですけども、だんだん集団の密度が増してきますと、別の性格で劇的な統率の取れた進軍を開始します。群れの行動、これね、本当になんか悪魔が命令してるみたいに、空を真っ黒にして食い尽くしていくわけですよね。その行動を生み出す力は一体何なのか。
はい。
これ実はね、そんなに難しくないんですって。イナゴがね、どんどん移動するでしょ。その時にイナゴを、どんどん移動させている秩序の一つは、後ろのイナゴに食べられたくない。
え？
それだけなんですって。
え、共食いってことですか？
そうです。後ろから来たやつに食われる危険性があるんで、全員が同じスピードで移動していくんです。
不思議、よくわからないけど。
うん。つまり、食われたくない恐怖で、1000億匹がまとまるんですな。それが、拡散しないのは、セロトニンという物質、昨日話しましたけど、それが出てるんで、仲間を離れたくないんですって、うん。仲間を離れたくないけども、仲間に食われたくないという。ただ、それだけの秩序で、空が真っ黒になるぐらいの勢いで、いわゆる農村地帯を食い潰していくという。
はい。
飛行の群れにまとめている秩序はというと、まずは、ぶつかりたくない。その次に、はぐれたくない。
はい。
その次に、遅れたくない。
うん、
この三つが揃うと、本当に悪魔が一つの意志を持って、うわーっと襲ってくるような、一匹の生き物に見えるという。
なるほど。
それから、その次に、群れ。何を連想します？群れで生きているという生き物で
言える。いや、鳥とか、
うん、鳥。
あとはまあ動物ですよね。
まあ分かりやすくミツバチで行きましょうか。
あ、ミツバチ、ね、ミツバチ、ね、
こうミツバチってのはほら有名なのが尻振りダンスってあるじゃないですか。
はいはい。
なんか お尻を振ったり、
うんうん、
八の字を描いたダンスで、その石膏ミツバチが花のある方角、蜜のある方角を仲間に教える。ね。ところがですね、これ研究者よくやってみるもんでですね、花のありかを知る石膏蜜蜂は実はダンスしている場所が暗い巣の中で、密集した群れの中でダンスを踊るゆえに、そのダンスを見ている蜜蜂はものすごく少ないんですって。
はい。
しかも、その花を目指すとき、その石膏蜜蜂が先頭を飛んでこっちだってみなしごハッチみたいに合図してるわけでもないんです、
うん、
なのになぜ仲間を花に導くことができるのか、これなかなか謎でございましょ。
はい、
ね、これはフェロモンを出して導くか、
うん、
リーダーであるとかいろいろこうありますけどもですね、これフェロモンの穴を塞いでアピールの振る舞いなどなくても他のミツバチたちが花にたどり着くんですって。
ふーん、
なんかね、
こう、うん、
たくさんのミツバチが確かにその石膏ミツバチの言うところまで行けるという力を持っていることは確かなんですって、
はい、
でそれはフェロモンとかからリーダーがいて引っ張っていくとかってそういうんじゃなくてですね、カスケード効果、ドミノの波及効果でそういうことができるというね。 そのミツバチの群れが群れでいたいと思っていることが大事で、次にバラバラの行きたいという場所がないこと、つまり目的地がなく今暇であると。それがものすごくその目的地に行くために大事なんです。
暇であることが、
これあのあれみたいね、先頭が引っ張るんじゃないんですってね。暇な一団がブラーっと飛んでると、うん、真ん中ぐらいに行くやつが後ろの蜂に追われて前が進んでいくみたいな。だから、うん、私たちリーダーっていうと必ず先頭に立つっていうイメージあるでしょ、うん、動物の世界そうじゃないんですってね。
リーダーが引っ張ってるわけじゃないんですね、
うん、そういうのをですね、見えないリーダーの存在って言うんですけど、この辺なかなかね、人間として聞いておってもこう勉強になるんですな。
はい、
それまたちょっと明日お話しましょうね。この続きまた明日のマネタの上で。